ティア IR セミナー in 諏訪。この時間は8月20日に諏訪で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証スタンダード上場、名称プレミア上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは最後のありがとう、感謝と感動のご葬儀を全国へお届けするため、サービス、価格、利便性を戦略の基本方針とし、積極的な出展による徹底した差別化戦略を推進。2022年7月現在、直営フランチャイズ合計で138店を展開しています。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証スタンダード、名称プレミア上場、ティア専務取締役の辻浩平さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
辻専務よろしくお願いします。
株式会社ティアの辻でございます。まず基本情報でございます。当社コーポレートメッセージとしまして、最後のありがとうというのを、これ東証一部に上場したときにコーポレートメッセージというのを作らせていただきました。この最後のありがとうには3つの思いが込められております。1つ目がですね、亡くなった個人様がご遺族に伝えるありがとうで、ご遺族が個人様に伝えるありがとう、そしてその最後の場面に葬儀者として関わらさせていただきます私どもがご遺族からいただくありがとう、この3つのありがとうを最後のありがとうという言葉としてコーポレートメッセージと定めております。会社概要でございますが、会社名はティアと言います。これは涙という意味でございまして、創業社長であります富安が付けた名前でございます。本社がですね、愛知県名古屋市に本社がありまして、資本金が18億7300万円、従業員数が570名の規模の会社でございます。事業内容としましては、葬儀施工全般や各種法要の請負い、またフランチャイズによる葬儀ビジネス参入提案とノウハウの提供などを行っております。いわゆる一般的に言われる葬祭業を営んでおります。当社の業績の推移と主なマイルストーンということで、直近の売上高としましては122億円、年間の葬儀施工件数は直営フランチャイズ合わせまして約1万8000件を行っております。会館の出店エリアでございますが、1都1府7県に138店を展開しております。このうち直営会館が72店、葬儀相談サロンが10店、フランチャイズですね、事業会社がティアという会館を運営していただいておりますが、それが11社と契約しておりまして、56店を出店していただいております。当社の出店の特徴ですけども、直径3キロを一つの証券とみなして集中して会館を出店するドミナント展開ということを行っております。お葬式が入ると式場は2日間通夜葬儀で貸し出しますので、他のお葬式が受け入れないんですけども、集中して会館を出店することによって A という会館ではお葬式は今できませんけども、 B という会館ならお葬式ができますということで、会館を相互補完関係を作っていくということです。でこれで約 80% を超える会館稼働率を実現していってるということです。で比較データがないので、この 80% の稼働率というのがいいか悪いかっていうことはちょっとデータでは示せれませんけども、当社としてはこの 80% の稼働率というのはもう高稼働な、ほぼ毎日出館しているような、そういう会館を運営しているというふうにイメージしていただけたらなというふうに思います。で当社の差別化戦略として感動葬儀というものを歌っております。これは亡くなった方個人様が人となりが伝わるようなお葬式を提供するということで、スタッフ一人一人が自分だったらどうやったらこのお葬式をできるだろうということを考えて形にしていくものでございます。ここからは戦略の基本方針ということで、いわゆる当社の戦略についてご説明させていただきますが、利便性、価格、サービス、この3つをですね、当社戦略の基本方針として、他社直営フランチャイズ出店による他社との差別化を推進しております。特にですね、名古屋市内 とか愛知県下におきますとしっかりとティアという知名度がありますので、お葬式の会館を作ってですね、収益化するまでにものすごく短い時間で収益化できます。例えばティアがこの諏訪市に会館をオープンしたとすると、黒字化するまでにものすごい時間がかかります。それは知名度もないですし、やはり地域の風習とか風土とかそういうものに非常にこう左右されますけれども、愛知県下においてはもう葬儀といえばティアというぐらいの知名度がありますので、収益化が非常に早いと、垂直スタートができるというような、そういうことも特徴の当社の強みの一つでございます。で、当社のお葬式の獲得動線として、当社独自の会員制度ティアの会という会員制度を設けております。またティアの会と同等の特典が受けられる提携団体、こちらも進めておりまして、現在ティアの会の会員数は延べ46万人、提携団体は1200社と提携しているということです。で、当社の葬儀売上高の 95% はこのティアの会もしくは提携団体からお葬式のご依頼をいただいているということですので、しっかりとですね、将来的にこうお葬式が発生するといいますか、そういうニーズをしっかりと捉えたということでございます。で、ティアの会の会員数の推移と提携団体の推移でございますが、上の段のグラフで分かる通り、しっかりとですね、会員数を増やしながら、提携団体数を増やしながらお葬式を取っているということでございます。で、当社の会館でございますが、まず直営会館として、いわゆる一般的な葬儀会館を運営しております。また東京都内向けの葬儀相談サロンということで、これは営業所スタイルで葬儀相談サロンを展開しております。で、最近ではその会館と会館の間を埋めるような形でダウンサイジングした家族葬ホールというものを出展しております。現在出展の軸になるのはこの家族葬ホールを出展しているということでございます。で、当社一定の規模がありますので内製化も推進しております。この内製化を推進することによって、商品原価率または売上原価率が低減ができているということでございます。2015年から内製化を推進しておりますので、しっかりとですね、売上原価率、商品原価率の低減ができているということでございます。で、最も当社の中で一番大事なのが人材でございます。お葬式の差別化をするのは人材だというふうに思っております。従いましてですね、まずしっかりと人を採用する。で、その中で、しっかりと教育をする。そして、キャリア人材も育てていくということで、当社新入社員が入りますと12ヶ月間座学と OJT の研修をやって、1年かけてお葬式の担当を持てるまでに育てます。で、その後会館に配属して支配人を目指していただくというようなキャリアプランをやっているということでございます。ここからはですね、当社の市場環境ということで、いわゆる葬儀業界が今どういう状況にあるかということを少しこう大きな視点でご説明させていただきますが、まず私もこのティアにお世話になるまで、お葬式というのは割と保守的で、こういろんなこう変化がない、ずっと変わらない業界だというふうに思ってましたけども、実際業界の中に入ってみるとですね、大体20年で一タームでこう葬儀の形が変わっていきます。で、特に特徴的なのは、1980年代から90年代にかけて、お葬式のその葬儀会館でお葬式をするというのがこう一般化しました。今ではもうほとんど葬儀会館でお葬式をすると、ご自宅でお葬式をするというのは愛知県下においてはほとんどないような状況です。で、それはどういうことかというと、都市部にこう人口が集中した、で、マンションとかそういう居住環境が変わったということが葬儀会館の普及をこう後押ししたということでございます。今ですと、家族葬という言葉がもう市民権を得てまして、お葬式の規模そのものがどんどんどんどんちっちゃくなっていってるような状況です。で、特にこのコロナ禍も相まって、大体当社のデータでいきますと、通夜葬儀で参列する方は大体20名前後の規模のお葬式というふうになっております。そんな中で、当社のポジショニングでございますが、当社が創業した1997年頃というのは、葬儀の価格が一般的に開示しておらず、お葬式のことはそのお葬式を経験した、喪主を経験した方に聞くか、葬儀屋さんに相談するかというのが一般的でした。それが急速にこう変わっていったわけですけども、このニーズの多様化が急速に進む背景にあったのがインターネットの普及です。インターネットで誰に知られることもなく事前にお葬式の価格とかを調べれるようになった、で、比較できるようになったというのがこのニーズの多様化を進めたということです。で、当社はそんな中で葬儀価格の完全開示、適正な葬儀費用というの のを提唱して一般葬を中心にお葬式を行っているということでございます。でこれがですこちらの資料ですけれども、あの葬儀に対する意識と実態ということで、当社があの年に1回アンケートをしている調査データになります。1000名の方をあのインターネットでアンケートしております。まずあの自分の葬儀をしてもらいたいですかという質問に対して、はいと答えた人は 45%、 5割以上の方は自分の葬儀は必要ないというふうに回答しております。一方で配偶者の葬儀をしてあげたい、親の葬儀をしてあげたいという方に質問に対しては 75% の以上の方がお葬式をしてあげたいというふうに回答しているわけです。でその葬儀をしてあげたい理由としては、約6割以上の方が供養のために必要な儀式だからと、で自分の気持ちに区切りをつけたいからというふうに回答しているわけです。でよくあの IR とかやってますと、あの自分の葬儀はいらないっていうような質問をこう受けることがあります。でこのグラフを見たときにですね、あの強く思ったのは、その自分の葬儀をするしないというのは、その選択が自分にあるんじゃなくて、残された人がその亡くなった方を供養してあげたいから、もしくは残された自分の気持ちに区切りをつけたいからお葬式をしてあげたいするっていうことになる。なので自分のお葬式を決めるっていうのは自分じゃなくて、その残された家族が決めるということってなると、この家族というつながりがある以上はですね、あのお葬式という形はあの変わるけども、お葬式そのものはなくならないというふうなことがこのデータから伺えるわけでございます。またあの葬儀に出席してよかったですかという質問に対しても、約7割以上の方が参列してよかったというふうにあの回答してますし、大切な人の葬儀に約7割以上の方が出席したいというふうに回答しているわけでございます。であの今あのコロナ禍でございます。未曾有のあのコロナ禍でございまして、あの葬儀業界もですね、コロナの影響を受けております。でコロナが顕在化した、2020年4月以降、葬儀単価というのは 16% 下がりました。これは当社も 16% 近く下がりました。でその後あの戻ることなくずっと横ばいの状態が続いているということです。業界の平均がコロナ前だと135万円だったのが、現在112万円ぐらいまで単価がドーンと下がっているような状況が 今でございます。で少しあの長い時間軸で見たときに、あの亡くなる方、これから、まあ、高齢化社会を背景としまして増えていきます。あのピークと言われてます2040年には今の 1.2 倍まで増えると。でピークアウトしてからもですね、今よりも全然高い水準であの亡くなる人は増えるというふうに言われております。従いまして葬儀という需要はあのこれからますます必要となるということは明らかでございます。で、まあ、そんな中、儀式の多様化による葬儀単価の低下ですとか、葬儀市場による競争の激化とか、あと社会インフラとしての葬儀者の役割拡大とか、こういう課題があります。まあそんな業界環境の中で当社が今進めていることについてご説明させていただきますが、まずあの中期経営計画を作る前にですね、まず外部環境と内部環境、それらの課題の認識ということを経営幹部の中で、まあ、議論をするわけです。でまずあの外部環境で内部要因で人材戦略で倫理コンプライアンス体制の確立という、この4つをですね、しっかりとどうあるべきかというのを議論するわけでございますが、コロナ禍でですね、この環境が一気に加速したというふうに捉えております。あの葬儀業界でいきますと、大体8年ぐらいこう時間が先に進んだようなイメージです。あの少子化だとか高齢化とかで家族の数が減っていく、だからお葬式の規模は小さくなるよというのはもう明らかでした。データからも明らかだったんですけども、それが一気に8年分ぐらいこう進んだような印象でございます。でこれがあの当社 あのコロナ禍の影響でございまして、葬儀単価を記載しております。2020年9月期の上半期はコロナの影響を受けておりません。97万1千円というのがその時の単価です。で下半期からコロナの影響を受けまして、82万5千円まで単価が下がって、現在もですね81万7千円という水準で推移していると。で来期以降はあの単価がまあある程度戻るかなというふうに思っておりますが、今第7波の渦中でございますので、あのまだ状況がこう見極めながらですね、判断していく必要はあるというふうに思っております。で当社は中長期的に260店舗体制を目指すというものを掲げております。でその260店を実現するため の, 今からの3年間というのが中期経営計画ということでございます。でここから中期経営計画についてご説明させていただきますが、当社あのティアを超える新生ティアということで、この新しい ティアを作っていくというスローガンを定めまして、4つのテーマで8つの戦略を推進しております。出店計画でございますが、年に直営フランチャイズで各それぞれ6店から7店を出店しておりまして、改装を年に1店舗で、採用はですね3年間で約70名の新卒の採用を計画しております。で、主な取り組みの一つがですね、この愛知県下でシェアを高めていくということで、ここに徹底的にこだわった施策を推進しております。で、2020年7月からですね、テレビコマーシャルを、価格訴求力を高めたテレビコマーシャルを打って、あと地下鉄の中吊り広告をやって、で、折り込み広告をやってという、そういう営業促進を連動させながらやってます。で、また、ウェブサイト、専用のウェブサイトを作ったり、コンタクトセンターのオペレーションを強化したりということで、お葬式の問い合わせがあれば、漏れることなくしっかりと対応していくということをやっております。この結果ですね、葬儀件数というのは、施策を推進してから、だいたい 10% 以上の、件数の伸びというのが、あります。で、シェアについてもですね、27% のシェアを獲得しておりまして、愛知県下におきましては4世帯に1世帯ぐらいが手屋で葬儀を行っているということです。で、もう一つがですね、デジタルトランスフォーメーションということで、割とどっちかというとですね、人のヒューマンパワーに依存してたところをシステムとして構築していくということで、情報一元化システムというものを構築しております。これは当社にお問い合わせがいただいた方、もしくは来館いただいた方、当社でお葬式を行っていただいた方、それぞれの方を一元的に管理して、漏れることなくしっかりとお葬式につなげていく、もしくはアフターの営業につながっていくというような、この情報一元化システムを構築しております。すでに導入は完了しておりまして、現在はその稼働に向けた説明会等の環境を整備している段階でございます。で、3つ目がSDGs でございます。特にこのコロナ禍でですね、コロナで亡くなった方の搬送というものを当社は行っておりまして、で、その中でもその尊厳のある、コロナ禍においても尊厳のある最後を迎えれるようにということで、エンバーミングを施して、で、コロナで亡くなった方でも最後にお別れが、最後に対面してお別れができるような、そういうサービスとかも提供してます。で、これは振り返るとですね、SDGs の誰一人残さない社会を実現するという、この SDGs 目標にですね、非常に近いことをやってるというふうに思っておりますので、これからもですね、SDGs 目標を達成するべくですね、できることを随時やっていくということです。で、4つ目が内製化の推進でございまして、接客人材ですとか警備、あと納棺ですね、送り人の映画で代表されるような納棺師、で、あと製菓事業だとか霊柩車両、こういうものをですね、内製化を進めております。どうしても人の数に比例する部分はありますので、いっぺんにですね、100% にはなかなかできませんけども、しっかりと、1年経過ごとに内製化比率を高めていくということを今、推進しております。で、最後が、人材でございます。当社ですね、人材開発部という教育を専門に担うセクションがありまして、8名の講師陣が教育をしてます。で、その教育の内容をですね、時間データで可視化することによって、PDCA サイクルによるしっかりとしたこの講習カリキュラムを作っていくと。で、そういうことで、この、時間マネジメントをやっているわけでございます。で、これらの中期計画を推進することによって、2024年9月期ですけれども、売上高を147億円、利益を10億円、当期純利益を6億円を目指すという計画となっております。で、ここからは少し数字のことに説明させていただきます。まず8月ですね、8月の頭に第3四半期の決算を発表させていただきまして、売上利益ともに増収増益で発表させていただいております。で、売上高が100億円、営業利益、経常利益が11億円、四半期純利益が7億円ということでございます。しっかりとですね、売上利益を伸ばしているということでございます。で、バランスシートの状況でございますが、総資産が138億8200万円、純資産合計が76億7200万円、自己資本率は 55.3% という内容となっております。で、今期の見通しでございますが、売上高130億円、営業利益9億7000万円、営業利益、で、経常利益を9億6000万円を目指しております。 第3四半期が計画を上回る進捗で来ておりまして、最終的に第4クォーターでいろいろ経費を使いますので、最終的にはこれぐらいの見通しに着地するかというふうに思っております。でこちらが、増減要因分析となります。当初の予想に対して現在上半期で、売上ともに上振れした進捗で推移しているということでございます。で最後に、配当でございますが、当社安定配当を基本方針としまして、業績向上時には積極的な利益還元を行うということでございます。で昨年の配当金ですけれども、1株につき20円、を実施させていただきました。で今期も、1株につき20円の配当を予想するということでございます。
ティアさんっていうと、まあ、従来型のお葬式から、まあ、感動葬儀っていう言葉になってきてますけども、随分脱却してきたというイメージがまずあるのと、いろんなことを見える化してくれたっていうイメージもあるんですけども、はい、その辺はやっぱり我々にとってお葬式って、まあ、そんなに毎回あるもんでもないんですけども、分かりやすくしてくれたっていう立ち位置だと思うんですが、はい、そのお考えいかがですか。はい、
当社が創業した当時、97年当時というのは本当にまあインターネットとかも全然普及していないような状態で、チラシをこう打つときにですね、全ての価格をこう開示しました。祭壇がいくらで、霊柩車がいくらでっていうのをこう全部こう価格を打ち出して、で、当時はですね、大体60万円ぐらいの祭壇がまあ主流の祭壇でして、で、まあ、なんやかんやで大体100万円ぐらいで、会員の方ですと、それが、60万でお葬式がやれますというようなことをですね、チラシに打ち出してやったわけです。で当時はその葬儀屋さんがそう価格を打ち出すとかですね、そういうのってあんまりなかったんですね。で ご遺族の方も例えば相密取って葬儀屋さんに依頼するという考えもあんまりなかったですし、葬儀屋さんの葬儀代を値切るなんてそんな罰当たりなみたいな、そんな風潮の時だったんです。でその時に、ティアはこの完全価格を完全に開示してやるということで、非常にこう革新的でした。でそれが非常にこう注目されて、名古屋のテレビ局から全国のテレビ局で、2007年にはカンブリア宮殿にも社長が出ましたし、日曜日の朝にやってますがっちりマンデーにも当社2回取り上げられたりとか、そういうことで非常にこう、まあ、注目されている会社でございます。
あともう一つは、まあ、エリア展開っていう部分があると思うんですけども、まあ、今後どんどんエリア展開は拡大していくと思うんですが、その選択肢の中でやっぱり M&A っていうのは一つのポイントと考えてよろしいでしょうか。
はい、だいたい年間にですね10件ぐらいこう M&A の案件が持ち込まれて、だいたいそのうちの2件ぐらいはちょっと興味あるなって言って前のめりになって現地に見に行ったりとかやるんですけど、過去にはですね、まあ、そういうファンドにこう競り負けて買えなかったりとか、あとはちょっとこうフィーリング合わなくて買えなかったっていうことで、実際には当社 M&A まだ成立はしてないんですけども、現実としてはあります。特にこう若い経営者の方ですとか、あとはまあ一定の地域でこう知名度がしっかりある会社さんとかが、もうこれこっから先行こうと思うと、もう自分たちではもう限界があると、でどっか大手の資本を入れて、共にやっていきたいとか、そういう考えの経営者の方もお見えになってて、あります、結構あります。ただどうしてもですね、昔の葬儀会館とかになると、もう100名200名収容できるぐらいの300坪ぐらいの大きい会館があって、で駐車場 もう50台60台止めれるような駐車場があってっていうのは、今もう急速にこう環境が変わってきてるので、やはりそういう快感っていうのは逆にオーバースペックになる、でそれで案件を見送るっていうのも現実としてはあります。
もう一つ、内製化っていうキーワードが出てきました。やっぱりお葬式を取り巻くいろんな分野をやっぱり御社が担当するということの方がクライアントさんとして見ると一気通貫でやりやすいんじゃないかと思うんです。この辺やっぱそうですか、どうでしょう。
そうですね、内製化もですねいくつかありまして、霊柩車とか病院にお迎えに行く車両でもそうですけど、どうしてもその稼働時間が限られます。で事前にそのどれぐらいやらないといけないかというのも、おおよそは目処はつきますけど、実際にはお葬式の依頼が入ってから稼働が始まりますので、なのである、程度こう車両とかもこう揃えていって、今多分車両部隊だけでも60名とかそういう人材を揃えて、そのこう名古屋市内とか愛知県下を走り回ってるんですけど、それでもですねやっぱり揃えすぎたら今度経費倒れになりますし、そのちょうどいい感じのところで、 これ業界の中にいると面白いもんですけども、季節変動というのが実はありまして、一番暇な月って6月なんです。で、一番忙しい月が2月3月なんですね。だから冬の寒い時期が一番亡くなる人が多くて、6月ぐらいが一番少ないんですけど、この差がですね、大体2割ぐらい季節変動であります。なので忙しいところに合わせすぎると閑散期があれですし、閑散期に合わせると忙しい時大変だっていう話になります。そのちょうどいいぐらいをこう内製化をしていくというのが非常にこう重要なところですので、そう一気通貫でこうオペレーションができるっていうよりかは、もう本当にこうパーツパーツを揃えていくという、そういうようなイメージでございます。
まあ、それでもまあ利便性は高まるということですよね。そういうことですよね。それともう一つ、その、まあ、IT 化といいますか、まあ、インターネットとか最近よく皆さん使われてますけども、ここのところはやっぱりどんどん進めようという、まあ、DX も含めて進める方向と考えてよろしいですか。
そうですね、DX についてはこの情報一元化システムは非常に大きいですし、もともと葬儀というのが予測ができないっていうのもありますし、そういうところでこう急成長していく、ティアがこう急成長するこの25年間の間に、割とそのヒューマンパワーで押し切ってきたっていうのが正直なところがありまして、で、人でこう、人の力でなんとかこの会社をこう乗り切ってきたっていうのがあるんですけども、それがもう1万8000件とかになってくると、もう限界になってくると。なので、そういうのをこう DX 化していくっていう取り組みというのは、非常に重要だと思ってます。で、やはりですね、この、情報化一元化システムのそのコンタクトセンターが司令塔になって、会館の空き情報とかを把握する。で、お葬式を依頼いただいたら、もうすぐにクイックレスポンスで、こう、会館にこう、案内できる。そうなっていくとですね、すごい、こう、いい循環が生まれてきますので、その第一歩として、この、情報一元化システムというのをやってます。もちろん、機関システムとかで、こう、情報を分析したりとかっていうのはもちろんやってますけども、こういうところについても、新たな取り組みとしてやっていってるということでございます。
あと今現状、まあ、愛知県下のシェアが一番高いと思うんですけども、このシェアで全国シェアにしたらものすごいトップになると思うんですが、どうでしょうか。
IR やってまして、機関投資家の方とかとこうワンオンワンのミーティングを設けるときに、大体2つのことを言われます。ティアがこれからどこに向かうのだってなったときに、当社創業社長の富安が葬儀以外には興味ない、もう葬儀のことがもう大好きで、でティアを作って、でこのサービスを全国に届けたいというポリシーでやってます。なので葬儀以外のことは基本的にやらない。例えば飲食店をフランチャイズでやるかというとやらない、っていう考えです。で、その中でティアのその第三極の成長をどう作っていくのかっていう投資家の方と、いやいやもうそんなことは聞きたくないと、愛知県で2割のシェアを作れたんだったら全国で2割のシェア作るだろうと、作れるだろうと、だから全国のシェアを2割に高めるためにどうしていくかということを考えてほしいっていうことも、言われます。で、しっかりとですね、日本でこうティアのサービスを全国にやっぱり届けていきたいというふうには思っております。
ありがとうございます。
IR セミナーご出演は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、ティア専務取締役の辻康平さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。辻さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。